今朝の説教は栄光を表す印と題しまして井上先生です。よろしくお願いいたします。
聖書一箇所を読ませていただいてお祈りをさせていただきます。聖書の御言葉はヨハネ福音書17章の3節です。永遠の命とは唯一まことの神であられるあなたとあなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。以上でございます。お祈りを捧げます。主なる神様、誠実の明日をこうして与えられ、主にある兄弟姉妹が皆を称えるべく教会に集わせていただき、賛美と祈りの時を用いますことを心から感謝いたします。永遠の命は唯一なるあなたとあなたがお使わしになった御子キリストを知ることです。そのように聖書は書き記し、この命の福音がこうして私たちの心に宿り、皆を称えることのできます恵みを感謝いたします。神様、私たちにこの福音によってこの地上において希望が与えられていることを心から感謝するものでございます。どうぞ神様、この希望を神様へのご信仰に信仰を続けることの中で育んでいくことが許されますように。そしてどんな時にあっても、また体が老いていく時にあっても、希望が常に導いていってくださることを信ずることが許されますように。どうぞ私たちを顧み導いてくださいますようお願いいたします。こうして祈り合わせる私たちの信仰を組み上げてくださいますようお願いいたします。皆をたたえ祈る恵みを心から感謝して、尊きキリストの御名を通して御前に祈ります。アーメン。おはようございます。今日私こう施工教会にですね来て説教をしたということは初めてじゃないかなというふうに思いました。8年間続いております千色場のですねNPO 法人千色場のこう記念のこう集いがこう昨年のこう11月の17日にこうあったんでありますけども、まあ、その時はこう司会をさせていただいてですね、おりました。できるだけこう説教を避けるようにしてですねこう私こう来たもんですから、司会をこうさせていただいたり、まあ、お祝いの言葉を言わせていただいたりというふうなことでございました。でこう施工協会のこう皆さんとはこのこうチーロバのこう働きをこう通じてこういろいろとこうお交わりをこういただいております。 まあ、そういう中でですね、こう中路場によってこう支えられたこう人たち、そしてそれをこう奉仕するこう人たちのこう働きをこう見ておりますとですね、そのいわゆるこう働きのこう背後にですね、この施工協会の働き、またこう皆さんのこう信仰というものがあるというふうなことをですね、こう知らされてですね、この施工協会というのはこうどういうふうなこう協会かなというふうなことをこういつもこう思わせていただいております。で、私第一つ一番こう感じるのはですね、施工協会というのは祈りの協会であるなというふうにこう思っております。こう皆さんがですね、本当にこう真摯にこう真剣にこう神様の前にこう祈り、でその祈りがですね、こう奉仕の技となってこう生まれ、でその奉仕がですね、例えば保育園を生み出し、ベテスタのこう家をこう生み出し、そしてさらにはですね、こう NPO のこう治療場をこう生み出しているというふうに思っております。ですから、そのいわゆる奉仕、そして事業のこう原点にはですね、こう祈りというものがあるということをですね、こう知らされるのであります。で、今日はこう南山市のですね、伝道協議会の交換講談ということで、私この施工協会でこうご奉仕させていただいているわけでありますけれども、まあ、この場をお借りしましてですね、本当にこう中路場の働きに対する感謝の気持ちをですね、述べたいなというふうにこう思っております。で、私はですね、仮のですね、こういわゆる理事長をさせていただいているわけでありますけれども、でそういう中でもですね、そういう中にあってもですね、こうやってこう皆さんのこう信仰にこう触れることができてですね、本当に感謝なことでございます。で、今日ですね、こう与えられましたこう聖書の箇所でございますけれども、こうカナの婚礼の物語でございます。こうイエスがこう最初にですね、奇跡を行ったというふうにこう言われている箇所でございますけれども、でこのカナの婚礼という物語を通してですね、こう教会というものをですね、少し考えてみようというふうにこう思ったのであります。で、私たち信仰者というのは、こうイエスがこう福音をこう語って、そして、十字架の死と復活のこう出来事を起こし、そして私たちにこう福音のこう印というものを私示してくださいました。この福音のこう印というものを受けて、ね、その弟子たちをこう中心にして教会というものがこう生まれていった、信仰というものがこう生まれていくわけでありますけども、こう私たちこうキリストに応えるという信仰、それからそこに作られている交わりのこう教会の姿、これは、ね、こう2000年という間ずっとどうあるべきなのかということをですね、考え続けている課題であります。ですから、この2000年というものを、私たちは教会というのはどうあるべきなのか、ね、どういうふうなこう交わりをそこに作るべきなのか、そのことをずっとこう考えながらこう今に来ております。で、今もですね、私たちこう使わされている教会の中で、教会というのはどういうものなのか、その交わりはどういうものなのかということをこう考えながらですね、こう信仰生活を続けていると言えるかと思うんであります。ですから、こう2000年代のこう課題である、その教会の変わるべき姿、私たちの信仰のあるべき姿、それを今日はですね、少し垣間見るような、そういうふうなこう聖書の箇所がですね、与えられているというふうにこう見たのであります。 で私はこの今日のこうカナの婚礼をこう見ましたときに、まあ、ここにはですねこうイエスをこう中心にした一つのこう交わりというものがあるというふうにこう見ます。そしてこうイエスが、ね、こうまだ時が来ていないというふうなことをこう言いつつも、ね、こう水をブドウ酒に変えるというそういう奇跡を行うわけであります。ですからこうイエス・キリストという方はこう私たちのこう願いというものに対してどんな願いに対してもですね答えてくださるそういう方であるというふうなことをここで知らされますし、その水をブドウ酒に変えてその宴席をもてなすというそういうふうなこう行為というものをこう見ましたときに、そこにはこうイエスを中心にしたこう交わりの豊かさというものを知ることが許されます。そしてさらにはですよ、ここには母イエスの母とかさらには兄弟、そしてこうイエスの弟子たち、そして地域の人たちがいたというふうにあります。ですからそこにこう一つのこう家族というものをこう見ましたときに、イエスはこう家族を超えてですよ、一つのこう主の家族というか神の家族というものを作っている、そういうふうに読み取ることができるのであります。ですからこの花の婚礼のこう様子をこう見ましたときに、そこにはこうイエスのこう中心にしたこう一つの主の家族というそういう交わりというものをこう見ることができる。私こう皆さんにですね、いつもこの箇所をこう読むときにですね、一つのこう聖書の箇所をこう思い起こします。それは使徒行伝のですね、こう二章の言葉でございます。使徒行伝の使徒行伝の二章のですね、43節からの言葉でございます。信者の生活という箇所なんですけども、すべての人に恐れが生じた、人たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意が寄せられた。こうして主に救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。こういうふうに書いてある。でこの初期のこう教会のこう様子をこう見ましたときに、そこには本当にこう喜びと、ね、それをこう分かち合う、 こう人間の姿というものがこうあるわけです。ですこの、ね、こう信者たちのこう初めに作った教会の姿と、そしてこうカナの婚礼のこうこう様子というものをこう見ましたときに、そこにはこうイエスというものをこう中心にしたこう喜びの輪、ね、そういうものがこう生まれていたということがあります。誰もがその喜びに浸りながらですね、その賜物というものを分かち合ったその光景というものが生まれているわけであります。ですから初期の教会、ね、こうイエスをこう通してこう生まれたその教会の姿というのは、本当にこう変えられた人間の交わりがそこにあったというふうに言えるのであります。それが何故にそういうふうな交わりがこう可能となったか、ね、それを今日は皆さんとこう考えてみたいというふうに思ったのであります。イエス・キリストは、ね、こう 害をこう受け、そして十字架にかかり死んでいきました。それはこの世に神の福音、神の意志というものをこう伝えるべく、その犠牲となっていったというふうにこう捉えることができます。そしてそれを受けた弟子たちがどういうふうな信仰のこう生活をしたかということを考えましたときにですね、こう一つのこう聖書の言葉がそこにあるのであります。コリントのですね、コリント信徒への手紙1のですね4章の10節から13節ちょっと読んでみます。私たちはキリストのために愚か者となっている、が、あなた方はキリストを信じて賢い者となっています。私たちは弱いが、あなた方は強い。あなた方は尊敬されているが、私たちは侮辱されている。今の今まで私たちは飢え渇き、着るものがなく虐待され、身を寄せるところもなく苦労して自分の手で稼いでいます。侮辱されては祝福し、迫害されては耐え忍び、罵られては優しい言葉を返しています。今に至るまで私たちは世のクズ、すべてのもののカスとされています。こういうパウロのですね、こう自分というものを顧みながら、こうキリストの弟子として歩んだその志がですね、ここにはこうあるわけであります。世のクズ、ね、あなた方の中でのこうカス、そういう言葉を持ってですよ、こう自分というものをこう位置づけて、こう神の前に立っている。そして福音を伝えることの中でですね、人々をこう喜びに変え、ね、平安に変えて、そして希望に生きる道に変えている、そういう弟子たちの姿があるわけです。ですからキリストの弟子は本当にキリストの命を受けてキリストに習ってきたということがですね、そこで言えるわけで、ですから彼らはそのようにですね、自分の信仰というものを受け止めて生きることができたのか、それはまさに福音のですね、恵みではなかったかというふうに思うのであります。今日の聖句のですね、少し後に8のですね、8章のヨハネ福音書の8章の32節にこういう言葉があります。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この言葉でございます。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この真理というのはですね、ヨハネ福音書の一番初めの一章にですね、こういう言葉が書いてあります。恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた。恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた。こういうふうにこういうわけでヨハネは。ですからイエスの弟子たちはですね、イエスの姿、イエスの行い、さらには福音の語る、そして奇跡を通してですよ、そこで真理というものは何なのかということを知り、そしてまさにイエス・キリストを通して現れたということを受け止めていく。でそうした時に彼らは本当にですね、この世の束縛、 これ解放されてですね、こう人が何を言おうが、ね、キリストの恵みに生かされて生きるものとされていった、そういうふうに言えるのであります。そして、ね、あなた方のこう全てのもののカスとか、ね、世のクズと言われても福音のために生きる、そういう志を立ててですね、福音を伝えていったということが言えるのであります。ですからここには本当にこう貧しくなられたこうキリストの中に本当にこう光をこう見出した弟子たちの姿をですね、こう見ることができるのであります。私、祈りのこう教会というものはそのこうカスと言われようが、ね、クズと言われようが、福音の恵みに生かされた者の喜びをですよ、伝えていく、そういう、ね、こう祈り群れであるというふうに思うのであります。ですからこの瀬古教会がこう歩んできたその70年余りのこう道のりというものをこう考えたときに、そこに教会が目指してきたことは何なのかとこう考えたときに、ただ福音のために、ただ神様のためにということの中でこう祈りをこう持ってですね、こう自分たちを捧げてきたのではなかろうかというふうに思うのであります。そういう背景でですね、教会が生まれ、そして教会が生まれという、生まれるというのはですね、こう近くにあるね、こう大隅瀬古教会とか、こう常陽教会とかですね、そういうものをこう生み出してきたこの教会の背景というものがありますし、さらには保育園を生み、ね、ベテスタをこう生み、そしてチロバを生んできた、そういうような奉仕の技というものがあるというふうなことをですね、知ることができるのではなかろうか。ですから私はこの瀬古教会はこれからもですね、このこうカスと言われようがクズと言われようが、ただ神様に仕えていこうとする、そういう志を持ってですね、歩み続ける教会であろうというふうに思うのであります。ぜひみんなでこう祈り合ってですね、その福音を伝える群れとしてですね、あってほしい、願っているのであります。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。お祈りをいたします。神様、皆をたたえ祈る恵みを感謝いたします。キリストによって生まれた教会は世のクズ、すべてのものをカスと言われても、そこに神様の前に立ち、そしてそこに希望を見出して主の胸を作ってまいりました。そこには本当に平安に行こう人の姿があり、希望に満ちた人の姿があったことを覚えますときに、信仰に生きる者の幸いを覚えるものでございます。どうぞ神様、瀬古教会の歩みを祝し導いてくださいますように、集う者一人一人に祈りを持って神に仕える、その志を豊かにさせてくださいますよう願います。こうして皆を讃えつつ祈る恵みを感謝して、尊きキリストの御名を通して御前に祈ります。アーメン。